私は先日6月の29日、とっても雨のひどい一日だったんですけれども、大浦海岸通りにあります長崎ピースミュージアムに出かけてまいりました。というのも、この日からちょうど7月の19日までポール・サビアの写真展 From Above in 長崎がミュージアムで開催されるということで、ポールさんもその29日はいらっしゃるということを私は聞きつけまして、早速出かけてまいりました。でポールさんの話もお伺いすることができたんですが、ここでポール・サビアのさんのちょっとご紹介をしてみましょう。1974年アメリカニューヨーク出身ということで、主にこれまで手掛けた作品は、ミュージシャンたちの写真ということでね、例えばレディオヘッド、スマッシング、パンプキンズ、フランツ・フェルダナンドといったトップミュージシャンたちの写真を撮ってきていらっしゃいます。そしてその他にもファッション関係ですとか、もちろんジャーナリストとしての一面もお持ちで、アメリカで現在活躍中の新鋭のフォトグラファーなんですね。で今回彼が撮った写真、被写体になった方々というのが全くちょっとまた違った路線でね、長崎原爆の被爆者の方6名、そして東京大空襲の被災者の方11名で、17名の方の写真を撮られまして、その17枚の写真を今回ピースミュージアムに展示されたわけなんですね。では早速ポールさんのインタビューを聞いてみてください。さて、それではポール・サビアーノさんにお話を伺いいたします。どうしてこのプロジェクトを始めるに至ったんですか？
When I came to Japan for the first time in 2006、I found out that you could actually go to a museum in Nagasaki or in Hiroshima and meet an atomic bomb survivor, and to me that was fascinating.
Fascinating.
It was fascinating. I started writing letters about a year later, and then a year after that I got a response, and 2 months later I was sitting in Nagasaki talking and speaking with 11 hibakusha, and then when I returned from Nagasaki in Tokyo, the same opportunity happened with the Tokyo air raid survivors. It was six survivors in Tokyo. It was the same process.
じゃあ結局、はい、どうぞ。
はい、2006年に東京に来てみて初めて知ったんですけども、実際に長崎とか広島の原爆資料館に伺ったら、実際に被爆者の方に会ってお話を聞けるっていうことを伺いまして、それはすごいことだとぜひやりたいと思いまして、いろんなところに手紙とかでコンタクトを取ったんですけども、長崎の方からとても好意的なご返事をいただきまして、それで実際に来てみて長崎で被爆者の方にお話を伺って写真を撮らせていただきました。でその後ですね、すぐ後に東京に行って空襲の被害者の方6人の方と話を伺うことができました。11人の長崎の被爆者の方と6人の東京空襲の被害者の方です。
東京大空襲とその長崎の被爆と、ちょっとこうリンクしているかなというところは、やはり From Above。
That's a good observation and I'm glad you asked about that. It wasTitled From Above because when you see the combination of words, it has a lot of different meanings. The obvious being, you know, bomb coming from above. But also, you know, it has kind of also a spiritual meaning. Could also mean hope.You know, to every person, it may mean something different. It would have been easy to name the exhibition, you know, survivors of the atomic bomb and Tokyo air raid. It would have been very, it would have probably been very scary, to be quite honest with you. What I wanted in the title was.Wow, this is not scary or sensational. And I think when you look at the photos, they're all warm. They're all warm people. They're all very proud people. And they're all dignified people. So I think the title helps explain that. And I think it's a little more welcoming than something as kind of concrete as survivors of the atomic bomb.
いいご質問ありがとうございます。あの空襲ですからね、上から爆弾が降ってくるっていう、そういう単純な意味もありますけども、もっとスピリチュアルな面も from above で表現したかったんです、というのは、まあ被爆者の写真展とかね、もっと簡単な名前をつけることもできたんでしょうけども、この from above ということによって、希望といいますか、そのもう一方で言い換えれば、その怖いものではないよと、ただのセンセーショナリズムで撮った写真ではないよという、それも表したかったんです。そのお一人一人お一人の大切さというか、尊厳というか、その辺も撮りたかったんで、あのそういう意味で from above とつけてみました。
あの1974年生まれのポールさんなんですけれども、まあ、戦争についてこうプロテストして平和を主張というよりも、その被写体といいますか、そのポートレート写真家として、生存者の人生になんか向き合っている写真をね、撮っていらっしゃるなというイメージがありますね。
I think that's a good way to put it. To me, my interest in photography is people and emotions. And people and emotions are the foundation of my photographs. And I wanted people to understand from this project that there was a human aspect in it. Because I don't think many people understand that. They think atomic bomb, they think mushroom cloud, destruction, scars, the stereotypical type of stuff. And I want them to understand there's people involved and there's emotions involved. And the emotions, the healing and the journey are important. And that doesn't take one day or one year. The atomic bomb, its effects are still being felt 66 years later. It's not just about the physical, injuries or the internal injuries. It's about emotions. It's about fighting against discrimination. It encompasses life. I mean, it took everybody 60 years, 65 years to tell their stories, and that's an important lesson.
And also to remember the disaster.
あの心っていうのを基本にして写真を撮ってるつもりです。あの人間としての面というか、人そのものっていうのは、あのただの戦争の被害を撮っただけであられませんし、人の、あの体に負った傷を撮ってもそれは現れないことだと思うんですよね。そういう、あの所詮破壊っていうものを、あの形で見える範囲で破壊というものを取っても、それには人間の心というのは現れないと思うので、あの長い間の60年以上にわたっての、いろんな差別とかいろんな苦しみを経た中での人生の旅っていうのをですね、語っていただいて、それに向き合った形で写真を撮るっていうことを大切にしています。
私も今拝見したんですけれども、皆さんのこうまっすぐ瞳、まっすぐですごく強い目力といいますか。
When I see the photos, I see some of the real power in their eyes, the way they see.
It's a good observation. I was hoping that, emotion comes through the eyes, and that's why. That's why there's close-ups on the face, is to see that. Whereas opposed, if I took a picture, a full body picture, the face and the eyes are distant, and I wanted the emotion to be strong.
撮影の時の皆さんの様子はいかがでした？
Well, yeah, the kind of the process of this one was, we sat down and had a conversation. And we heard the stories or had a conversation, and when I wrote the letter, I requested that I wanted to speak to them. I just didn't want to come in with a camera and say, okay, let's take a photo now, and let's a line of people. That to me, is useless. I wanted to know these people, and I wanted them to also be comfortable with me, because what I'm asking for is emotion, and that's a very vulnerable thing for somebody to give up. So they had to trust me. And I really wanted to get to know the stories, and I really wanted to learn about the person. I really wanted to know the story and the person, because to me it was a personal project. I mean, well, personal project. I didn't come to Nagasaki 2 years ago with the intentions of this. It was something that, honestly, if no one wanted to show it and the photographs sat in my living room for the rest of my life, I would have been like, oh, this is great, because I wanted to meet them and I wanted to photograph them from myself. And when the opportunity came up in Tokyo to show it, I was like, wow, this is great. You know, I can't believe somebody wants to see this. Mm-hmm. And to see what it's kind of grown into, it makes it extra special. But it was special to me just to meet them. And you know, I always tell people, you know, when they ask about the photos, I said, the more important person in the process is the person who is in front of the camera. They're the most important aspect of the photograph, not me. You know, the photographer, I just observe. And it's kind of hard because here I am in Nagasaki and I'm talking to people and everybody wants to talk to me, but deep down inside, the Hibakusha and the people in Tokyo I photographed, that's the soul of the project.
That's the soul of the project.
Yeah, I was just, you know, there to record it. They're the really important people, not me.
とにかく最初にこういうことをしたいっていう連絡をした時点で、もうとにかくお話を聞きたいんだと。はい、皆さん並んでポーズ撮ってみたいな写真では全然ダメなんで、最初から人を知りたいということを強調して進めてきたもんですから、こういうこの程度ちっちゃいからですね、こういう展示をすること自体最初は別に計画はしてなかったと。まあ、もし誰も見る人がいなくて時々自分の部屋で写真見て思い出すだけでもそれでも成功だと思ってたんです。本当にこういう人たちのことを知って自分が勉強したいっていうことが第一の目的でしたんで、それで東京で展示をしてみて、結構いろんな方が来てくださっていろんなご意見をいただいて、あ、そしたら展示っていうことにももっと力を入れてみようかなと、だんだんむしろ後になって展示のことを考えてきたという感じですね。
東京では昨年の春に同じ写真展を展示されたわけなんですが、写真展を見に来ていらっしゃった方の反応はいかがでしたか？
I was very happy and I was very surprised because a lot of people came and a lot of people came to speak and a lot came, a lot of feelings, a lot of good feelings and I was surprised because I didn't know what the reaction would be.
Not only elderly people but also young people.
Young people came. I mean, I had an experience with someone who became a friend of mine after the exhibition. She was an 18-year-old girl, and she was signing the guest book for the exhibition. Mm-hmm. And I said hello to her and we had a conversation, and she told me, she's like, you know, she came because her grandmother survived the March 10th fire bombings of Tokyo. And I said, do you know what the story was? And she said, no, we've never spoken about it. And she goes, but you know, I may ask her. I may go home and ask her after I've seen this. And I got a letter from her 2 months later. Saying, I asked my grandmother, and I know the story, and it made me feel good that that story wasn't silent. You know, the story will be passed on, and to me that was probably one of the most satisfying things I've ever done in my life.
まあ予想していなかったいい反応がありましたね。そういう本当驚いたんですけどもね、若い人も来てくれました。いろんな方が来てくれました、はいはい、それで若い人の話の中で僕がとっても印象に残ってるのは、はい、その場でなんか訪問ノートにサインしてた人に声をかけてみたら、実はおばあちゃんも東京の3月10日の空襲の被害に遭ったんだということを話してくれたんで、そこでそのおばあちゃんからそのお話聞いたことあるって聞いたら、一度も聞いてないって言うんですね。だったらお話を聞いたらいいねっていうふうに声をかけていたら、その後にEメールもらいまして、おばあちゃんの話聞きましたって言ってきたんで、そういう変化っていうのはとっても嬉しいです。
さてこの長崎での写真展で見にいらした方に一体どういうふうなアプローチができるといいなと思っていらっしゃいますか。
First of all, I hope people do come. And that's the first thing. And I hope younger people come. Because I don't think they realize time is not forever. And soon, the Hibakusha will pass. As you can see, Yoshide-san, you can't speak to him today. He passed away 2 months ago. The 2 hours I spent with him, I still think about that every day. I mean, and it was just 2 hours. And I don't think. I want people in Nagasaki and in Hiroshima to realize that this is a very important place in the world. Probably the two most important places in the world, because the world is more dangerous today. And this is the only place where you can speak to Taniguchi-san, Komine-san, any Hibakusha, and they'll tell you their experience. And I've said it, probably said it 10 times today, that it's the most important place in the world. And I mean it. And I just hope people realize that. Until, you know, they're going to realize it probably after everybody's gone. And people are going to say, wow, we missed this treasure. Yeah, that we had. And I just hope they don't run out of time.
若い人たちにも時間は限られているんだということを気づいていただきたいです。例えばモデルになってくださった吉田さんも亡くなってしまいましたし、吉田さんと2時間だけお話したその時間というのは今でもとてもよく思い出せるんですよね。もっと若い人たちにその時間の大切さ、限られているんだろうということを知ってほしい。世界っていうのはこの原爆の当時よりももっと危険な世界に今なってしまってますんで、世界一大切な場所としての被爆地ということを自覚していただきたいと。谷口さんとか小峰さんとか、被爆された皆さんから直接お話を伺える大切な場所、大切な時間ということで、もうこの宝物といえるような世代の皆さんがもし亡くなってしまったら、もう宝物がなくなったってその時気づいても遅いわけですから、そういう限られた時間ということを気づいていただきたいと思います。
1週間ほど長崎に滞在される予定ということなんですけれども、またその被爆者の方たちの取材といいますか、その撮影に行かれるわけですか。
Yeah, I mean that was also kind of one of the, the nice effects of havingthe project shown again in Nagasaki. Not only I wanted to see the people who I photographed 2 years later, and I also wanted to present it, but it would also give me an opportunity to photograph a couple more people, because I don't know if I'll have many more opportunities, because time is precious, and also, you know, it's far from me. Come from New York, but resources for the project are just people. Out of the kindness, I didn't come here on a big magazine shoot. I did it on my own, and everybody who's here, from Saichi who's sitting next to me, to Izumi who presented it in Tokyo, to the Peace Museum, everybody is here giving their heart, and we don't have any backing. We don't have anybody saying, well, here's some money, do something. And we're here because we want to be here. And maybe that's why we've done what we've done.
この展示がいい機会になって、また撮影の機会も増えたということで、モデルに前にモデルになって方々とお会いできる機会にもなって、とってもいい企画になりました。皆さんの親切に支えられて、いろんなことができる。さっき時間がもう限られて言いましたけども、それは私自身にも言えることなんで、しかもニューヨークからちょっと距離も遠いですからね。そういう意味でいろんな方の親切に助けられて、いい機会が持てて良かったと思います。
ではあのこのプロジェクトは今回が最後ではなくて、あの To be continued ということで、次回もぜひ Please come back to Nagasaki.
I would love to make it project grow, have more people see it, have it more visible, make more people aware. But on that level, yes. On another level, I just hope that there's 50 years from now, 60 years from now, there's not another person like me who has to do a project like this about another place, another time. I just hope it's the last time it has been done.
あの、いろんな方にもっと会って、あの、この企画自体をいろんな方に知っていただきたいと、そういう意味でもっと大きくしていきたいという気持ちはありますけども、50年、60年経って同じことをやってるやつはいてほしくないと、つまり別の被災地がまたできてしまったということはぜひないようにと願ってます、
はい、今日本当にありがとうございました。 Thank you very much.
ありがとう。
さてポーレさんのインタビューいかがでしたでしょうか。とってもシャイな方 で私の質問に本当に一つ一つ丁寧に考えながら答えてくださいましたが、このポーレサビアノ展、6月29日から7月19日まで、大浦海岸通りになります長崎ピースミュージアムにて上映中です、開催中です。失礼いたしました、それではお送りしていますナンバーです。アレクサンドラ・ブルークでハレルヤ。
Kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair.